岡から直行便で90分、新州松本空港を起点に新州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか新州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
実はねメッセージをいただきまして、糸島市の山田さんという方です。プレゼントが届きました。シャインマスカット7房、家族一同初めてごちそうになりました。上品な香りと甘さはもちろんですが、見た目が芸術品のような美しい緑で素晴らしかったです。信州の大地の力と生産された方々のご苦労の賜物かと思います。小学生の息子と一緒にゼリーも作りました。ってこれすごい美味しそうなの、ほら、
ゼリー、ね、
電力じゃんけんの皆さん、 JA 全農長野の皆さん、贅沢をさせていただきました。ありがとうございました。
気持ちがすごいわかる。
お仕事先生かなんかですか、この方。
公務員方ですね。
見事にね、まあ、感動のお店をいただきました。
私個人的には信州産シャインマスカット、冷凍庫で凍らしてます。
あー、その手があった。
ずっと食べられます。
いや贅沢な
こと。そうや、昔ね母が巨峰をそうしてました。
あのね、甘みが濃いからいけるんです。
そうか、甘かった
でしょ。
買って食べたけど、
いやこれでもたくさんもらえたからそれやるんじゃないですか。
あ、
まあ、
確かにね。
もう一つ俺は大事に一個一個、
あっという間に食べたもん。
なんてこと。
なんてこと、本当に。
こんなことないと思って。
ゆっくりお願いしますよ、本当に。
ゆっくり歯を私のように冷凍して長い間楽しんでください。ね、で、今日のお楽しみ、ですね、信州の乗鞍高原のことなんですけど、はいはいはい、9月に開催されました乗鞍アウトドアサミットに私取材に行ってきたんですけど、その時はね、あの乗鞍高原から乗鞍岳3000メートル級の山がすごく見えるところに皆さんテントを張って眺めながら過ごす、もう贅沢な空間ですよ。夜はね、焚き火を囲んだり、あとはですね、あのアウトドアに関するいろんな提案ブースがあるんで、皆さんそれぞれに、まあ、自転車乗ってみたりだとか、はいはいはい、お気に入りのテントを探したりだとか、すごい楽しそうだったんですが、そんな中にあのアウトドアウェアやグッズのブランドであるコロンビアが出展されてたんですよ。でこの乗鞍アウトドアサミット自体もその一緒にやりましょうということで主催してるんですけど、そのコロンビアスポーツウェアジャパンブランドマーケティング課の課長江藤聡さんと話をしてきたんですね。実はコロンビアってこの乗鞍高原を含む中部山岳国立公園と、あと松本市と包括連携協定を結んでますっておっしゃるんですよ。この包括連携協定って割と最近聞くんですが、どういうことですか江藤さんって聞いたら、まあですね、自治体とあのメーカーとかブランドがパートナーシップを結んでいろんな取り組みをしていきましょうっていうことを、まあ流行ってんですねってぶっちゃけ言ってくれるんですが、そんなぶっちゃけモードの江藤さんが、まあこの松本そして乗鞍高原と一緒にやることについてこんな気持ちを聞かせてくれました。
まあ、松本市ってまあこの乗鞍もあるし上高地も持ってるし、まあいわゆるアウトドアフィールドっていうか、まあ山岳文化のまあ多分優というか、まあ多分日本一なところではあると思ってるんで。
なんですって。確かに。でその実際にどんなことをやるのかって言ったら、その発信基地を設定する、うん、まあ、うん、お店出したりとか、うん、今後のサミットの時みたいに PR のブースを出したりとか、うん、あとあの地域と組んでアウトドアのアクティビティツアー、山登ろうとか、はい、川に浮かぼうとか、
はい、あ、なるほど、
そういうことをやるとかですね、うん、あとですね、あのアウトドアフィールドを守っていくってこともやるそうなんです。
なるほど。
あの自然保護、そうそうそう、トレイルを整備したりとか、逆にの売り上げの一部を整備に回すとか、うん、いろんなことやってらっしゃるんですよね。
私も行った時、こんなアウトドアが流行る全然前でしたけど、うん、めちゃめちゃアウトドアショップ多かったですもんね。
そうなんですよね。
必需品なんでしょうね、やっぱり山の方
が。そうよね、
アウターとかは。
だからどんなものを選ぶかっていうところの観点、うん、つまりその場所と何が合ってるか、その辺もですね、やっぱりこの一緒にやりましょうよってなるきっかけになってるそうで、うん、こんなこと聞かせてくれました。
これ3000メーター級の山が結構手軽に登れるんですよね。でも意外と知られてはなくて、うん、なんだろう、まあ、僕らのブランドって、うん、あのどっちかというとアウトドアブランドの中で裾野ブランドっていうか、うん、いわゆるそのアウトドア入門者に対して、うん、まあ、すごいあの、まあ、そこを手厚くやってるブランドではあるんで、うん、そういうお客さんをどんどんステップアップさせていくときに、 まあ、例えば里山を歩いていた人が、うん、まあ、2000メーター級の山を行って、うん、まあ、3000メーター級行きたいねっていう時に、うん、まあ、どんどんちょっと、あ、私そこはちょっと無理なのよねっていう人がいっぱいいるんですけど、でもここのフィールドって、まあ、それが可能なところであるから、うん、まあ、そういった意味ではブランドのイメージとその山のフィールドなだらかさとかも、うん、結構ちょっと合ってるのかなっていうふうに思ったりしますね。うん、
それは確かにわかるかもな、うん、やっぱりちょっと日本アルプスも激しいとこはすごいですけど、穏やかなとこ多いですもんね。
そうなんですよ、うん、
あとやっぱ街が2000メートルとかにあるから
登りやすいですよね。そこから登るからね。
そうそうそうそう、
だからそのやっぱりこうなんて言うでしょう、裾野っていう言葉を使われたんですけど、うん、あ、なるほどねと思って、うん、
でもだから入りやすいし、うん、カジュアルでその分からない、ほら普通の、うん、その山をこよなく愛する人たちっていうものじゃないけど楽しみたいみたいな、
仲間に入れてねっていうのが叶うんだなっていうピンときましたし、あとおっしゃってたのが、そのやっぱりこのフィールドのメインにいらっしゃる乗鞍高原の人たちのハートがねすごい好きなんですよって、そこがなんかピンとくるのでっておっしゃってたんで、あ、やっぱり最後は人間なんだなと思いながら、ね、なんて思ってたら、またまたですね、そのすぐそばで、うん、松本と高山の間のルート名称キャンペーンって言って名前募集しますっていう投票が行われてたんですよ、で松本は長野県松本市なんですけど、うんうん、高山って岐阜県なんですね、
う
んうん、
あ、
乗鞍岳を挟んで向かい合ってる感じ、
なるほど、
でちょっといわゆるその中部山岳国立公園を挟んで、これをつないでる横断ルート、うん、ビッグブリッジ、大きな架け橋って、まあ、仮で呼んでたんですけど、うん、いよいよ名前をね決めたいなと思ってるんです、うん、しかも世界に通ずる名前にしたいんですって話を聞かせてくれたのが、環境省の中部山岳国立公園管理事務所所長の森川正人さんです。これね、ルート100キロ近いらしいんですよ、距離が。
そうでしょうね。
しかも標高がそのスタート地点の松本市と高山市で600メートルぐらい、乗鞍岳のてっぺんが3000メートル、標高差が2400メートルあるんで、
そしたらね、
う
ん、
そう、
じゃあどうしようか、思いついた、
何、
ジャパニーズバスク、どうでしょうこれね、バスチーノ、
うん、
バスク地方ってあのピレネー山脈挟んだスペインとフランスにそれぞれバスク地方があるんで、
ほー、
ね、覚えやすい、
さすが、
どうも、すいません、行ったことあるもんで、
ね、いや出た、鼻とこすくすくやってるゴシゴシやってる、
まあ、そんなね、いうことをやってみようよっていうふうに思ってらっしゃる、うん、バックボーンにはこんな気持ちがあるそうです。
その中には上高地もあるし、あのちょっと足が健脚ならガイド付きで、うん、初めての方でもガイド付きで槍ヶ岳に、まあ、日本を代表する槍ヶ岳に登っていただいて、この北アルプスの景観も楽しんでいただくとか、でさらに日本の中には自然と暮らしてきた文化があるので、うん、その自然の恵みをいただきながら、その暮らしてきたその文化を体験していただく、うん、その代表格として湯治場として奥飛騨温泉郷だったり白骨温泉で、こう乗鞍高原はその山菜とかそういう自然の楽しみ方を、うん、しっかり人々がずっと感じながら昔から暮らしてきた、うん、この高原ならではの文化もあるので、うん、っていうところが凝縮されたこの区間、この場所に来ていただきたいと、それは世界にも誇れるものだということで、
うん、
今いろんなことを取り組みをしてます。
剣岳だけなんて、でもそこガイドさんがいれば登れるのか、
あ、槍ヶ岳ね、
あ、ごめんなさい、槍ヶ岳、そうそうそうそう、でも飛騨高山もね、うん、めちゃめちゃ素敵な街だから、
いい、
そのルートがちょっと有名になったら海外の方もたくさん来るでしょうね。
そうなんですよ、うん、だから世界に知られる前にぜひ出かけて知っていただきたい、
まだ福岡の人は知れたわけですからね、今日はね、
でお名前投票参加したい方は環境省のホームページの方をチェックしてみてくださいね。乗鞍高原を含む中部山岳国立公園への旅の玄関口は信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。